こんばんは、佐々木です。3話連続でお届けしている京都オフサイト編なんですけれども、今日は滞在3日目に収録した近藤さんとのお話をお届けしたいと思います。近藤さんは以前にですね、メディア荒廃期というシリーズの第8話にご登場いただいて、それがメディアヌップの95話だったですかね。それ以来久々の登場です。個人的にはよく打ち合わせなんかで会ってお話したりするんですけども、何の打ち合わせかっていうと、リッスンっていうね、ポッドキャストプラットフォームのサービスの打ち合わせが2週間に一遍あるんですけれども、そこでよく顔を合わせています。で、今回は近藤さんがやられているアンノーン京都というお宿に泊まってオフサイトをしてたんですけども、その中でですね、アンノーンラジオというそのお宿のメディア、宿なのかどっちが最初なのかちょっと分かってないんですけども、そのアンノーンラジオにゲスト出演させていただきました。で、その収録時間が1時間ぐらいだったんですけども、まあ1時間っていうのが、そのアンノーンラジオにしては短いんですね。アンノーンラジオっていつも1時間半とか、長いと2時間近く収録することがあるので、それぐらいじっくり人にお話を聞くっていうコンセプトだと聞いてましたんで、私もなんか頑張っていろいろ答えなきゃなと思ったんですけども、ちょっといろいろ重なって1時間しか収録できなかったっていうことで、なんかいつもよりもそのストレートに、なんていうか、答えたんですね。なんか普段言わないような、その近道で喋ったんですよ。それが結構、あまりにも直接的な、普段言わないようなこと言っちゃったんで、あ、これなんか、まずったかなと思って、後だって、編集されたやつ聞き直してみたんですけども、それはそれでね、私にとってはいい機会になってました。なんか、会社の、なんていうかな、人事面談というか、ワンオンワンみたいな。ところで君何したいのみたいな、なかなか普段人に聞かれないことをストレートに話す機会になっていて、うん、なんかこれいいもんだなと思いながらね、まあ、それがね、面白いかどうかわからないんですけど、自分にとってはすごいいいものに、いい時間になりましたので、よかったらですね、概要欄にリンク貼っておきますので、アンノーンラジオ聞いてみてください。今日この後お送りするのは、その同じ日の夜にバークリプトと、これも近藤さんがやってるバーに移動して、近藤さんと二人で収録した後編です。こっちはですね、場所をバーに変えて、お酒飲みながらご飯食べながら収録したものなので、もうちょっと砕けた回になっていると思います。なので、こちらが後編という感じなのかな、近藤さんのお話としては。合わせてお楽しみいただければと思います。それではどうぞ。メディアヌップ。こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、近藤です。
今日はですね、近藤さんの経営されているお宿アンノーン京都に泊まって、でその後近藤さんの経営されているクリプトバーにお邪魔をして、もう近藤さんの手の内で京都を過ごしてるんですけども僕今日が最終日、最終夜なんですけど。
あ、そうか。
そうなんです、うん、で今日はメディアヌップに近藤さん出ていただくの2回目だと思うんですけど、
はい、
この前にね、昼間にアンノーンラジオにゲストで呼んでいただいたんですけど、はい、うん、私がちょっとお尻が決まっててわずか40分か45分ぐらいしか撮れなくて、で僕もその近藤さんはオープンエンドでお話を聞かれるって聞いてたんでたんですけども、時間が少ないのをちょっと気に病んで、
はい、
いつもより早めに、いつもは喋んないことをいつもよりも早く喋っちゃったんで、
うん、
ちょっとその言い過ぎたなと思って。
あ、そうなんですか。
いや、言い過ぎたっていうのは、はい、嘘ついたとか盛ったとかって意味じゃなくて、
うん、
もうちょっとまろやかに間接的に言うところを時間省略するために、うん、割とダイレクトに言っちゃって、ちょっと言い、はい、なんかこう言い過ぎたなと思って、ちょっと恥ずかしい思いをしてなので、今日ちょっと今は今度番組を変えて後編ということで、うん、
はい、
今度は本当にオープンエンドだと思うんで近藤さんの話をゆっくりしようというような回です、
はい、
ようこそいらっしゃいました、
はい、お願いします。
近藤さんはね、温度の代表で、
はい、
はい、ポッドキャスター界隈ではリッスンの創業者というか開発者として知られていると思うんですけど、
佐々木さんにいろいろお世話になってます。
改めて久々のご出演だと思うんだの、は
い、
簡単にご紹介いただいてもいいですか。
あ、紹介ですか。
リスナー向けに、
そうですね、去年ぐらいからリッスンっていう、はい、ポッドキャストのサービスを作ってまして、そろそろ1年
ですね。
ですね。
あれ1周年ってやりましたっけ？
あ、確かに。
どの日が1周年かよく分かんなかったですよね。なんか
あ、もうすぐじゃないですか。4月16日とか、なんか。
あ、じゃあ、あ、そうか。正式はですよね。あの、あれ違うか。
ベータリリースが16とかじゃなかったし。
じゃあ、私がなんかその、はい、メディアヌップのディスコードの中で、やる人いませんかって言ったのは、4月より先でしたっけ、は
い、さあ、十何日だと思います。
あれ、じゃあ、今週じゃないですか。
はい、そうです、そうです。
あれ今週1周年ですよ。
そうですね。
そんな話題出てました。
あの出てない、忘れてました。
忘れてましたよね、はい、いや僕も忘れてました。
そうだ、うん、1周年
リスン気づいたら今週1周年らしいですよ。
あのすいません、水が欲しいのとエアコン止めてもらえないですか。暑くなってきた
んですか。確かにね、外ねそこそこ今日涼しいけど、
はい、
なんかちょっと入ると暖かいから、
ね、そうですね。自己紹介そんなんでいいですか。
あ、いいです、もう、ああ、はい、もうそれぐらいで。いや、まあ、1周年が発見されて、
はい、ちょっとこれ寄って無理だなと思ったんで、水飲みながらいやいや探しながら話します。
いやいやいや、寄ってもいいと思いますけど、ね。はい、あのゆるゆると、
すいません、ちょっと変なテンションで。
あ、いえいえ、はい、僕もね、なんか僕とあとは甲斐さん、
うん、
そのリッスンのあの運営ページに行くと、
はい、顧問です。
顧問として名前を、はい、が入ってるんですけど、途中で入れさせていただいて、うん、はい、入れられてっていうか入れさせていただいてっていうか、
はい、
あの僕はね何にもしてないんですけど、甲斐さんはめちゃくちゃやってますからね。
いやもうすごい、あのいやいや、もう2人とも定期的にね、
うん、
あの会議させていろいろ相談させてもらっていて、
いやいやいやいや、
はい、
いやまさかね、あの僕がね、いやそれあのこれ多分言ってなかったと思うんですけど、
うん、
僕はスマートニュースにいた時に、うん、子会社のスマートニュースラボっていうところで新規事業企画をあのやるって言った時に、
はい、
100本案出して、
うん、
3本をプロトタイプ作って、で最後1本だけやるっていうのをやったんですよ、
はい、
でその3本プロトタイプやるって言った3本の中のジャンルが、うん、ニュースレターとポッドキャストと NFT だったんですよ、うん、
ニュースレターとポッドキャストと NFT、
共通点は、うん、あのどっかのプラットフォームが独占的に支配していなくて、
うん、
あのニュースレターも自分が出してメールのプロトコルを通じて直接届く、
うん、
ポッドキャストもユーザーが音声上げて RSS を通じて配信サービスはいっぱい噛むけども、
うん、
自分が作ったものが支配的なプラットフォームなしにユーザーの、まあ、プレイヤーのところに届くと、
うん、
NFT も同じ、オープンシーとかあるけど直接届く、
はい、
その3つが古いサービスと新しいサービスと古い仕様と新しい仕様と混じってるけど、
うん、
似てると思って、
うん、
やったんですよ。でただポッドキャストはあの僕でやりきらなかったんですね。でなんでかっていうと、あのその時考えてたやつがトラックバックのあるポッドキャストサービスで、そのやり方は簡単で、
うん、
その RSS を収集してやった時にその概要欄にある番組へのリンクが含まれていたら、
うん、
あのそれをまあその照合してというか、あのどれがどれに言及してるかっていう関係性をリレーショナル作れると思ったんで、
うん、
それをやるってことだったんですけども、ただそれをやるには、うん、まずその RSS を一旦預けてもらわないと、
はい、
自分でこう預けてもらうっていうか、そのあるいは言及するって文化ごと作らないとならないと思ったんで、
うん、
なんかその自分がこう作ってやるまでになんかこうすぐ短期間でいけないなと思ったんで、
そんなこと考えてたんですね。
あ、考えてて
今初めて聞きました。
企画書もあって、
はい、
そうそう、あのボイストラックバックっていうあの VT っていう会社の企画書で、
はい、
あの文字で言及すると喧嘩になるけど、
うん、
声で言及しちゃう、でその言及したことが伝えられると、
うん、
あの声で言及するものってそんな嫌なものってないじゃないですか、
うんうん、
今リスンやっててもほとんどない、ほとんどない
です、ね、うん、
だからなんかそういうものってなんか面白いんじゃないかと思って、しかも技術的にもあの口で今簡単に伝えられるぐらい、あ、できそうだなってすぐ思えるものだったんで、うん、やろうと思ったんですけど、まあ、ただ RSS 収集して保存してとかって結構地味に大変は大変ですよね。サーバーずっと動かし続かなきゃいけないし、だからラボ組織でやるにはずっと動かし続けなきゃいけないサーバー含めて大変だったんで、ブロックチェーンの方にしたんですけど、したんですけど、そしたら出てきたんで、あ、これ俺がやらなくてもよかった近藤さんがやってくれたと思って、
そんな経緯があったんですね。そ
う、だから出てきた時にすごくしっくり、はい、最初トラックバックなかったですよね。あとで3ヶ月後ぐらいに多分出たと思うんですけど、
そうですね、はい、確かにその時の佐々木さんのテンションの上がりぐらいは結構高かった気がします、
うん、そう、あれをやりたかったんですよ
なるほど、うん、そういう経緯だったんですね、
うん、
いやもう、はい、いろいろご指南いただいて、うん、もう導いていただいてますんで、ポッドキャストはもう僕はあの後からなんで、
ね、あの Spotify とかはどちらかというとなんか支配的なプラットフォーマーになりたいという態度を示してるあれなんで、
うん、
トラックバックとか多分やらないはずなんですよ。なんかその、うん、どっからやってもつながるみたいな、だから本当に中間的なところじゃない、プレイヤーじゃないとやりたがらない 機能だと思うんですけ ど、
でもそのコンテンツがどっかに独占されずにっていう縛りは、うん、佐々木さん的な縛りだったのか会社的な、
あ、僕です、僕の好みです、
佐々木さんの好みだったんです
僕の好みです
なるほど、支配的プラットフォームだけじゃない流通をしているものを選んだってことですね。
それは2つの意味、あの個人的にも面白いと思ったし、うんうん、なんとか小さなプレイヤーが参入するところとしてまだなんとかやる余地があるというか、エンドユーザーとしてこうなったらいいのになと思う機能が、あのプラットフォーマーとしてはうまみがないので実装されてない機能がたくさんあって、ボイストラックバックもそうですけど、でメディアヌップ の、ね、あのプライベートチャンネルでボイストラックバックの企画を話しているチャンネルとかもあって、
そうなんですね。
でもね、やめたんですよ。やめたっていうか僕にできなかったんでってことですね。近藤さん得意領域でハテナアンテナからハテナブログから
ハテナアンテナから出てくるのすごいですね、
うん
うん、出版とかでもそういう感じですよね。
そうですよね、
うんうんうん、そういうのがむしろ好きってことですか。
うん、
うん、
まあ、その UGC が好きってことですね。
うん、なるほど、
うん、
なんかその例えば、うん、ライブドアブログとかやってたら、
はい、
有名人連れてこないと PV 撮れないみたいな、うんうん、のとかあったと思うんですけど、
ありましたよね。
そういうこう
有名人もいっぱいいます。
数字が取れる人みたいなのは、うん、あんまりですか。
あ、でも、はい、その数字が取れるっていうことと、うん、それがミドルレスで、うん、個人が直接つなぐことって矛盾しないんで、
うん、別に両方
芸能人だって直接自分で書いて、はい、直接読者に届けるってことがこの20年で定着したと思うんで、
うん、
いやそれはすごくいいと思いますから、
ね、うん、なるほどね、うんうんうん、まあ、じゃあ両方っていう、
うん、両方
感じですかね。
両方、
うん、
だから全然その個人とかなんとかってこととそれが有名であるとかなんとかっていうのは全然矛盾しないっていうか、
うん、
うん、
なるほど。いやちょっと悩みがあって、悩みっていうか、
あ、そのポッドキャスター有名ポッドキャスターとか、
いや、その今リッスンの個性は声日記にあると思うんですよ、うんうん、
あ、
でも声日記ってその別に1万人聞いて楽しいもんではないじゃないですか、少なくとも1個のものに関して言えば、
はいはいはい、
それはどうし仕方ないと思うんですよ。その、うん、単なる一個人の有名人でもない人の日記なんで、うん、まあ、それは、まあ、ブログの時もそうでしたけど、うん、普通の人の日記って、まあ、うん、半径数十人とか数百人とかが聞いてっていうものだと思うんですけど、それとその、まあ、この人が喋れば何千人何万人聞くみたいな人もいるじゃないですか、
はい、でいますよね。
それをこうなんか、うん、例えば数十人、半径数十人を、うん、方が聞く人をどんどん横に広げていく方向と、
はい、
そのたくさんの人が聞く人を使ってもらう方向と、
はいはいはい、
こうなんていうか、
なるほどですね、
あんまりこうあっちこっち時間、あの力かけれないんで、
確かにそれなんか
どうしたらいいですか。
20年前のブログみたいな話ですね。確かにね。え、僕今言ったのの一貫性保った答えで言うと、
うん、
どっちもできるんじゃないのかなと思ったんですけど、うん、
はい、
サービスとしての個性とか特にトップページ行くとね、声日記がこう出てますからね、
うんうん、
あ、でも僕、あの僕自身はね声日記やってないから、
うん、
リッスンは使ってるけど声日記やってない勢からの意見とすると、うん、あの近藤さんが思うほどリッスンの売りが声日記だと思ってる人はそんな多くないかもしれません。
そうですか。
うん、もうちょっと声日記あるのは知りつつもやらないとか、
うん、
聞いてるけど参加しないとか、
うん、
なんかそういう人も多いような気しますけど、ね、ただ他にはないという意味では他ないですもんね。だって僕、
まあ、そうですね、
はい、アンカーじゃないや、今 Spotify とかなんとかで、
うん、じゃあ佐々木さんは存在は知っているけど聞かない、
あんまり聞かない、ね、聞いてる人いますよ。聞いてる人のやつが声日記だってことあったりはするようにしますけど、はいはい、あのそうですね、僕自身はあんまりなんていうか、なんていうかな、虚空に石を投げるみたいなやつの方が好きなんであ
、そうなんですか。
そうそうそう、
いやでもむしろそっちでリスナーは多いでしょ、メディアの人とか、
ね、いやそんな多くもないですけど、気に入ってくれてる人はすごい気に入ってくれてるみたいな感じはしますね、
うん
うん、なんて言うんだろうな、例えば僕もあの、うん、と最初のミクシーはなんか普通に使ってたんですけど、
はい、
あのタイムラインができて、
うん、
足跡文化みたいなのができた時から、
うん、
好きじゃなくなって一切使わなくなった
んです、ね、じゃ あ, あんまりこう人と近いのが苦手ってことですか。
うん、とかあと Facebook も最初ボードしかなかったの、他の人のボードにて書き込むみたいなやつから、うん、
はい、
Twitter を真似してニュースフィードっていうのが出てきて、うん、で今日誰々さんの誕生日ですって言った、あのグリーもそうですよね、誕生日っていうきっかけでみんなを、はい、MAU を上げるための施策としてああいうものが出てきた時に僕は誕生日をあの設定から消して僕も祝わないし誰にも祝われたくないっていうのを、
あ、なんですか、あんまりコミュニティ的に、うん、こう距離が近くなるのが苦手です。
そうですね、あのただコミュニケーションは好きなんですけども、はい、なんていうか、なんていうんだろうな、こうもっとね遠いコミュニケーションが好きなんですよ。
そのコンテンツでつながるみたいな、
例えで言うといいで ものすごい一番の例えで言うと、あのボイジャーにバッハの音楽を入れたゴールデンレコードを入れて宇宙にこう、
はい、
放り投げたら誰か宇宙人が見て返信くれるみたいな、
遠いわ
、まあ、だいぶ遠いわ、自分がこれしかないっていうものを圧縮して記録したものを誰か見つけてくれて、
うん、
宇宙の向こうからとんでもないもの来たみたいなそういうなんかそういう深さ好んでるとか、
ああそう、ね、あ
これがでも一般的な感覚だとは思わないですけども、
あ確かにだいぶ遠いですよね、うん、じゃあコメントが来たりとかお便りが来たりとかもあんまりですか、
うん、あのポツポツと来ますけど、
はい、
それは喜んでます
よ、喜んでる、あ
それはね、それはめちゃくちゃ喜んでます。もう来たら僕あの宮本さんと人とやってメディアループやってるんですけども、うん、それは大喜びでもう即共有して、
うん、
即大喜びでやるんですけど、
うん、
あのその頻度はねたまにでいい、これ前も話しましたよね、上野美香さんとか、
うん、
なんか来た時にあの年に1回お便りが来ればいいみたいな、
はい、あ、はいはい、
なんかそんな感じがありまして、
うーん、
あこれはどっから出た、
あの僕が注文していたクワトロフォルマッチピザと唐揚げが来ましたけど、ぜひぜひ、ね、ぜひ佐々木さんも食べてください。
あのありがとうございます、
はい、食べられるかなと思って、
確かにこれは収録中とはいえ、はい、あったかいうちに手をつけないのはもう失礼に当たりますので、
はい、
いただきます。すごい美味しそう。ここいい場所ですね。
お、ありがとうございます。
前来た時はフード頼む余裕もないぐらいの立ち、すごい混雑してたんで、
はい、
あなんか悩み、つまりあれですよね、そのユーザー数伸ばすにあたっての、
うん、
今売りになっているというか個性になっているところと、
はい、
メディアとして規模拡大するところの、
うん、
なんか不一致があって、それが本当に不一致なのか、
うん、
矛盾はしないけどやりきっていけばいいのか、
そうですね、
全然それの食べながらやるのもよかったうまいね、でもすごいうまい、
めっちゃ美味しい、
うんうん、僕脳内で、
はい、
勝手にこんな番組できたらいいなと思って勝手に企画することあるんですけど、
うん、
それの一個の例が、あの深夜、これちょっと聞いて唐突な話なんですけど、
はい、はい、どうぞ。
タイトルがね、うん、深夜運送って言うんですよ。
深夜運送、
深夜運送、
はい、
あ間違った、深夜、ごめん、タイトルが夜間運送って言うんですよ、うん、
夜間運送
で、これ元ネタになってるのは、うん、サンテグジュペリっていう作家の夜間飛行っていう、
うん、
あの本があるんですけど、はい、これは、飛行機であの郵便物を配達する、
うん、
あの職業で、
うん、
その第一次世界大戦の後に飛行機いっぱい作ったんだけど、戦争が終わったら、まあ、爆撃する理由がなくなって、うん、飛行機と飛行機を運転する技術を持っている人だけが余ったと、
うん、
でその時に郵便技術が発達して、例えばその大西、あのヨーロッパからアフリカまで、うん、その郵便物を運んだりっていうのをその戦闘機でやったんですね。
なるほど。
それをあの星の王子様を書いたサンテグジュペリが、うん、夜間飛行っていう本にその深夜運送の、深夜運送というか夜間飛行のね、うん、その様子を書いた、あの本があって、僕それすごく好きなんですけど、
実話として飛んでた人たちがいるってことですね。
たくさんたくさんいるっていう、
あの人空飛ぶの大好きですもんね。
そうですそうです、うん、あの人がもともと郵便飛行士だったんですよ。
あ、そうなんですね。
第一次世界大戦の後で、夜間運送っていうのは長距離トラックで、
うん、
あ現代の日本において長距離トラックとか長距離運転で物を運んでいる人たちが、うん、あの夜とか、まあ、長距離の運転中に聞くポッドキャスト、うん、ラジオ番組としてのもので、
うん、
も番組だと すると、その人はちょっとターゲットとすると、
はい、
で何の話してるかっていうと、食事の話をしてると。で
ほうほう、
夜間飛行がそうなんですけども、うん、夜間飛行ってこうその長い飛行機の旅から戻ってきた人たちが、まあ、朝とか夜とか戻ってくる時間バラバラなんですけど、うん、常に空いてるカフェがあって、
うん、
そこで、まあ、フランスパンとコーヒーとか、 なんかチーズとか食べてホッとして眠りに帰るみたいな、
うん、
なんかそういうシーンがたくさんあるんですよ。でそのどんな長距離ドライバーも、まあ、最後戻ってくるお家があるんですけど、帰ってくる時間バラバラ で、
うん、
でもしそこにこう常に空いてる食堂があって、
うん、
でその食堂がなんとポッドキャストというメディアを常にやってると。だから今日のメニューとか今日の仕入れとか、
うん、
今日季節の美味しい食べ物とか、もうただそれだけの食事の話をしてるだけのポッドキャストなんだけど、
うんうん、
それがその全国飛び回ってる長距離ドライバーにはなんかこうこのあと仕事終わったら帰ってくる場所としての家みたいな感じの常にやるみたいな。
今言ってるのはだから妄想のポッドキャスト、妄想のポッドキャストの番組の企画のことを言ってるんです
よね。企画のことって、つまりそれは、は
い、サンティグジュビリーの小説までは本当だけど、
本当で
後半のポッドキャストの企画は夜
間運送はもう妄想です
っていうことですよね、はい、
つまり運送会社が、うん、トラック運転手のために食堂を経営してると、
うん、
でその食堂経営者がなんとポッドキャストもやっていてドライバーとあと一般のお客さんも来てると。
面白い。
そういう時にそういう時って運転してるから YouTube とか、うん、見ちゃダメだけど見てる人いっぱいいますよ、うんうん、見ちゃダメだけど音だけ聞いていっぱいいますけども、はいはいはい、その番組の一つとして、うん、そのよくドライバーの人たちって食べるのが楽しみだから、うん、そのなんていうかその大きい道路とかパーキングエリアにある美味しい食堂の話とかよくしますけど、うん
はい、
そういう話と帰って食べれる、
うん、
その食事その、うん、みたいなひたすら喋ってる番組とかあったら面白いんじゃないかやりたいなみたいなことを妄想で考えてるんですけど、
やりたいなはだからそういう設定の何なんですか、そのご飯の話をしてる、
う
ん、でもリスナーは本当のドライバーってこと。
あ、そうそうそうそう。
ああで
僕が今それ何言いたかったかというと、はい、うん、その音声のコンテンツを届けられる人って多分世の中にもっとたくさんいるけど、
う
ん、
そうですね、
その人たちは、
うん、
例えばその車についてるテレビの音だけ聞いてるとか、うん、今だと本当 YouTube 流しっぱなしで聞いてる人めちゃくちゃ多いと思いますし、はいはいはい、
そうですね、
あとガラケーの時代もスマホの時代も、うん、そのガラケーのゲームをいっぱいそういう運転手さんとかね、
うん、
その時間その休みとか不規則だからやるとかありましたけど、
はいはい、いいですね、
そういうところに届いた瞬間に、はい、声日記なんだけど広がりがすごく爆発するとか、
あと
その有名人というわけでもないんだけど、うん、みんながその職業の人が日本全国みんな聞いてるとか、
うん、
例えば農家のポッドキャストってそうですよ ね、
すね、
耳余ってるとか、
はいはい、
そういうジャンルが多分いっぱいあるはずで、
はいはい、
なんかそういう
今夜の農家、
あ、夜の農家
さん、
うん、そうそうそう、
ね、ポッドキャストアウォードノミネートされましたからね
みたいな感じで、うん、なんかいっぱいまだまだあるんじゃないかなって気はして、
うん、僕でもそれにちょっと近いこと、うん、やってますよ。そういえば
トレイルランの、
あ、分かりました、
うんうん、こういうことですよね、
もう分かってるんですか、
はい、あの前話聞いたんで、
はい、あ、そうか、言いましたっけ、
うん、
はい、今度ね、今月日本で一番メジャーな100マイルレースで、まあ公式じゃないんですけど、まあ準公式っていうか公式が認めてくれたスポンサーとして入ってポッドキャストやるんですよ、
うん、
マウント富士100っていう大会で3日間みんなが走るんですけど、夜通し でそこでまあブースを出して選手のインタビューとか撮って、
うん、
でどんどん大会レースみんなが走ってる時にどんどん配信していって、でこう山ん中、夜の山とかを一人でこう疲れ切って歩いたり走ったりしてる人がこう、まあ、イヤホンは禁止なんですけど骨伝導は OK なんですよ、うんうん、でそういうのでいぶきステーションでトップ選手がもうゴールしましたよって、うん、さトップ選手のインタビューをお届けしますとかでどんどん配信されるっていうのを
すごい、
この再来週、うん、2週間後にやるんですけど、
それすごい3日間、はい、うん、撮りっぱなし、編集しっぱなし、配信しっぱなしみたいな、配信する方もすごいしんどい、
うん、話じゃないけど、うん、去年10月にレイクビアっていうレースでそれをやって12本ぐらい配信して、
うん、
最大3000再生ぐらいされたんですよ、
その1本が、
はい、
あ、すごいですね。
そうなんですよ、
すごいですね。
だからやっぱりそのニッチなんですけど、うん、刺さるとむっちゃ再生されるんですよ。
いや、すごいですね、
はい、
いや3000ってすごいじゃないですか、
うん、何回言うんですか。
いや、大体ね、4桁いくことないですからね。
そうですね、
うんうん、
や、あの普段はそんなに行かないんですけど、やっぱレース中 の、 その特に注目度の高いレースの時にすごい再生されて、でカテゴリートップまで行ったんですよ。
え、すごい、
はい、
あ、じゃあやっぱありますね。
そうなんですよ。だからそれはすごい思ってて、うん、まあね、その農家系とかもそうですし、
うん、
まあ確かにな。だからそれが今佐々木さんがおっしゃってるのは、じゃあ有名人だからじゃなくてもそういうニッチがあるんじゃないかっていうことですかね。うん、まあ、
有名人もあってもちろん僕いいと思う、あの、うん、どっちもあっていいと思うんですけど、うん、なんかカテゴリーニッチのナンバーみたいなものって、うん、いや、いっぱいあるんじゃないかなと思いますけどね、
う
ん、
いや、もうでも確かにそれを言うと運転って本当耳だけ開いてる、うん、最たるものだと思うんで、うん、そういう人にマッチするものがもし開拓されれば、うん、一気にいくかもしれないですね。
そう、
うん、
とかあとは何だろう、
はい、
あと日本に住んでる外国人の方多いと思うんで、
うん、
そういう方が聞くものとか、
うん、
何百万人だっけ、600万人もっと多い、うん、
なるほど。あとあれですよ、家事中のっていう
の、家事中のね、
はい、料理作ってる間とかも結構空いてるんちゃうかなっていう。
確かに僕料理してる時大体ラジオ聞いてますけど、あれなんであの時俺ポッドキャスト聞いてないんだろう。
あ、ラジオなんですか。
ラジオなんですよね。あ、それはね、キッチンにラジオがあるから、
うん、
ラジオとスマートスピーカーがあって、
はい、
大体いつも流すものは決まってるからあれしてるけど、ポッドキャストって選ぶのめんどくさいんですよね。
あ、ちょっと操作いりますからね。
そう、
うん、
あ、これ結構ヒントかもしれないですね。僕大体東京 FM かけてとか JA 部かけてって一言言って以上終了で、
なるほど、
なんですけど、
スマートスピーカーに声で言うってことでね、
これかけてって言うとそれだけ聞きたいわけでもないみたいなことありますよね。
確かに。
あれ、それこそ、
うん、
ラジオみたいに、
うん、
ポッドキャスト逆行してますけど、
うん、
リニアにその時間しか聞けないみたいな風なプログラム週間分組んじゃって、
なるほど、今の、
うん、
これみたいな。
あと、つまりリスンで、うん、FM の80点何本とかこう分かんないけど、
え、
まあ、FM 班にしなくてもいいや、なんかインターネット
でラジオ局作っちゃうってことですか。
うん、
なるほど、ポッドキャストずっと流してるラジオ。
それちょっと逆行しすぎだわ。別に本当に FM 班じゃなくて、
まあでもあのローファイガールみたいなやつでもいいんじゃないですか。
何ですか、ローファイガールって。
え、ローファイガールって知りません。あの YouTube でずっと BGM 流してるやつです。
あ、そう、あの、分かりました、ローファイヒップホップのあれですよね、
はいはい、
まあ、あんな感じですよね、つまり、うんうん、常にライブでずっと流してる、あのループだけど、うん、
はい、
あのこの場合は実際にこうポッドキャストのライブで流してるみたいな、うん、まあ、何も操作できない場合はそれぐらいの簡単さが
ありですね、うん、確かにずっと流してる。なるほど、
ラジオ聞きますもんね、
うん、
ラジオは聞きます。
ラジオあんまり聞かないです。
ポッドキャストだけ、
うん、そんなに聞くんですね。
なんか特定の時間の特定の曜日だっけ、
うん、
だから多分同じ時間に家事してるんでしょうね。
あ、ラジコで後からとかじゃなくてリアルタイムなんですね、そこは。
あ、ラジコで後から聞くときもありますけど、うん、土日の夕方はいつも僕料理してるから、その時は、うん、ラジオ聞きますね。
へえ、
うん、
あ、そうなんだ、うん、
でもやっぱラジオはコンテンツとして別ですよね。なんかもっと、うん、もっとポッドキャストってもうちょっと本当人の、
うん、
なんていうの、ラジオで流れてこないやつを、
そうですね、
聞いてますからね、
うん、人間の生の声っていうか、
うん、
うん、まあでも、はい、両方できるし、そうですね、はい、
確かにラジオの職業別とかで探したら僕探せるかな、
うん、
例えばポッドキャストの登録で自分の 職業とか入れるとかないじゃないですか。
はい、
でもリスンで職業別って調べられたら、
うん、
エンジニア、プロダクトマネージャー、農家、なんとかってあったら、なんか見る人、探す人いるかもしれないですね。
どういうことですか。
あ、つまり内容じゃなくて、はい、配信してる人の職業で。
ああ、なるほど。
やっぱ結局は素が出るじゃないですか、なんかテーマがあっても。
あ、その興味のある職業っていうか、同じ職業の人探したりとかってことですか、
うんうん、自分の、うん、
なるほどね、まあ、それありかもですね。さすがなんかこう企画の方ですね、佐々木さん。
企画、そうです、そうかもしれないですね、
うん、うん、ポンポン出てくる。
確かにな。あとは何だろうな、でもそのランナーとかね、職業だけじゃないですよね、シチュエーションか、
う
ん、
そうですね、
走ってるとか、
はい、ランナー、あのポッドキャストのランキングってね、
うん、
大カテゴリー、小カテゴリーみたいなんで、うん、それぞれあるじゃないですか、はい、ランキングが。で スポーツカテゴリーっていうのがあるんですよ。でイチローとかがトップだったりするんですけど、
うんうん、
その下にいろいろ野球とかサッカーとかあるじゃないですか、うんうん、でもそもそもそのスポーツカテゴリーの上位のポッドキャストはランニング系ばっかなんですよ。
いろんなメジャースポーツがいっぱいあるのに、
はいはい、
うん、
だから野球とかサッカーとかあるはずなのにプロスポーツもいっぱいあるじゃないですか、うんうん、なのにランニング系がどうでしょう、上位20位中半分以上なんですよ、
うん、へ
ー、だから多分野球してる人は聞く暇がないんじゃないかなと思ってあのチームプレーなんで
確かに
あのお前何イヤホンつけとんねんみたいになるじゃないですか。
確かに、
はい、でもランニングは一人でみんなやるから耳が開いてるっていう、
ね、確かにね、
はい、
僕あの水泳中になんとか聞けないかと思って僕泳いでるんですけど。
あ、水泳するんですね。
週に 2,3 回は泳ぎに行ってるんですけど。あ、
それは聞きたいですね。
ところがね結構ね、はい、選ぶんですよね、
うん、
あのそのなんていうかなかなかねやれない難しいんですよね。
今水泳中にできるものは開発されてないんですか。
本当ね、あるはあるんですけど、ね、
あるんだ
近くまで、うん、その Bluetooth が通じるあのスマートフォンとか持っていかなきゃいけないんですけど、大体持ち込み禁止ですから。
ああ、そもそも発信側っていうかスマホがない。
そう、イヤホンの中に MP3 でっていうか、はい、そのデータをシンクしといた上で、
はい、
骨伝導みたいな完全に耳塞がない形で、うん、周りも聞こえないといけないから、そのそういう感じでやるんですけど、
はい、
それこそ昔のポッドキャストみたいな、うん、いちいちそのイヤホンに MP3 でこう転送して
あ、じゃあ一応転送さえすれば聞こえるものはあるんですか。
あるんですよ、
水中で。
でもそれがねめんどくさすぎてやらないんですけど、
はいはい、
それできたらなんぼでも泳げちゃいそうだなと思って
水中こそそうですよね。
暇なんですよ。
あんまり会話もできないし、そん景色も変わんないです
ね。景色もね、はい、ほんとね、あのランニングとトレッキングとかトレイルランとかは景色変わりますけど、うん、水泳はもう本当にこう水色の
確かに
水色のプールの底を眺めながら
ていうかそんな長い距離泳げるんですか。
いや僕長くない1キロぐらいですけど。
あ、でも結構ですね。
1キロ大体30分ぐらいなんですけど、30分ずっと水色のプールの底を眺めてるともう何やってるか分かんなくなってきて、
うん、
あ、まだ体力的に泳げるのに飽きても飛び出ちゃうんですよ、うんうん、
なるほどね。それは確かに聞きたいですね、
うん
うん、
やっとそうですね。だ30分なんか番組1本でも、
うん、
もう一発じゃないですか。
そうですね、
うんうん、でもやっぱり孤独でやるやつは向いてますよね。
ですね、
うん、
チームプレーはなかなか
チームプレーは向いてないですね、
はい、
仕事中も聞いてるんですか。その仕事の種類にもよると思うんですけど、
仕事中はそんな聞かないですけど、うん、なんか作業っぽい時にちょっと聞いてたりとか、
ね、種類によりますよね、ま
あ、あとちょっと 息抜きっていうか、うんうん、ちょっと休憩みたいな時にちょっとメールバーって見ようかなみたいな時にちょっとだけ気になってるやつが来たら流したりとか、
うんうん、やりながら聞けるやつと聞けないやつがあって、
うんうん、
分けてますね、
うん、佐々木さんでもだいぶ聞いてる。
いや、そうでもない、そうでもないとは思いますね、
うん、
1日 1時間。
あ、そんなもんですか、うん、
1、2時間かな、うん、聞いて2時間ぐらいだと思いますね、
うんうん、それは固定の聞いてるやつがあるんですか、
うん、固定のやつですね。
なるほど、うん、それを何で Spotify？
スポティファイで聞いてますね、
うん、
スポティファイね不便なんですよね。
なんで、
あのなんか勝手になんていうかあのおすすめ的なところから、うん、新着的なところから勝手に編集してくるから、
はい、
あ、これ聞き逃してたみたいなのが、
うん、
よく出てくるから、
あ、
不便なんですけど。
聞き逃したのが出てくるのに不便なんですか、
うん、あ、これ聞いてなかったわみたいな、
うん、
まあ、だったらなんかもっと別の RSS 一個一個登録するプレイヤーに切り替えるとか、 あるいはリッスンでも、ね、やればいいんでしょうけど、
うん、
なんか使い慣れちゃって、
うん
うん、まあ聞き逃してもあのポッドキャストで別にいつ聞いてもいいじゃないですか、
はいはい、
なんか一周遅れで聞いたって、
あ、おすすめが出てきてくるから聞き逃してしまうってことですね。
あとねポッドキャスト一覧があるんですけど、はい、一覧も新着漏れなくは出してくれないんですよ。
あ、ですね、うんうん、だからフォローしてるやつを順番に聞くことができないから、
うん、あ、そういうことです、
漏らすことがあるって
ことですね。
あ、そうですね、はい、
まあ、でもいずれ聞くから、
うん、
まあ、まあそんぐらいなんていうかこう漏れないようにカチカチカチカチ聞いてくってなると大変だから、うん、まあ、まあいずれ聞くからいいかみたいな、まあ、いずれ聞くんですよ。気のわせたら絶対聞くんで、なんか、
まあ 安定してますからね、Spotify ね、うん。それを倍速とかですか？
僕はね、等倍派なんですよね。
全部？
あの、物によって 1.2 倍にするぐらいです、ね。人によっては、番組によってはとあの等倍にします。
すごい。
うん、やっぱ内容を聞いてるんじゃなくて、はい、その人の声とか間を聞いてるんで 1.2 倍にするとちょっと音質変わります
ね、うん、まあそうですけど、あすごいな、それはストイックですね
あの海さんはどんどん早、海さんとかはどんどんどんどん早くしてってるみたいな、
うんうん、僕も最近それが多いですけど、でもちょっと戻ってきましたね、
うん、あ本当ですか、
はい、なんか 1.8 ぐらいがデフォルトだったんですけど、
はい、1.8 は早いですね、
はい、
うん、
でも最近まあ 1.2 とか 1.3じゃないと、うん、そうですね、あの、うん、情報が聞きたいんじゃない時に、うん、なんか結局なんだっけってなる逆に何も残らないっていうことがあって、
うん、まあでも僕その早くするのは否定派じゃなくて、あの、うん、やっぱりこう時間の感覚か時間の長さを感じるものってすごい相対的なって主観的なもんじゃないですか、うん、
はい、
すごく頭のクロック早い時って周り遅く見えるし、うんうん、ゆっくりしてる時ってなるから、何してる時かによりますね、
うん、そうですね、
だ集中して勉強してる時とかは勉強というか YouTube の何かで 1.5 時間のセミナーをなんか集中して文字とあれで見てる時はどんだけ早くてもついていけるから、うんうんうん、1.8 でも何でもいけますけど、うんうん、なんかのんびりと聞きながらなんかこう作業したり、
うん、
リンゴの木を切ったりとかしてるときはだいたい聞き逃してるからなんかゆっくりなぐらいの方がなんかついていけるっていうか、ね、なんかそんな感じしますけどね、
うん、メディアループ的にはこんな内容で大丈夫なんですか、
ね、いや大丈夫です、あの本当に雑談であの、はい、いやこの、 あのぜひあのアンノンラジオに出た僕の回聞いてほしいんですけど、すごいもうかつてないぐらい真面目に自己紹介してる回で本当になんていうか時間ないから慌てて紹介したら本当にただ全力で自己紹介してるみたいな回になっちゃって、本当にこう緩みがないっていうか、
うん、
うん、ちょっとあれだって反省したんで、
あ、そうなんですか、
ちょっとここぐらい緩い後編でいいかなとはい、じゃあこんな感じでいいですかね、
あ、はい、
じゃあちょっと最後にいつも感想をいただいてるんですけど、なんか どうですかってこともないと思いますけど
感想ですか、
はい、
何でしょうね、うん、いや佐々木さんって不思議な方ですよね、
うん、本当ですか、
うん、
お
なんか
そうですか、
はい、
いや近藤さんも結構不思議だ
と、神どころが、
いや近藤さんも結構不思議だと思
うんですよ、あるような内容な
本当ですか、
うん、まだなんか、うん、はい、分かんないですけど、でもちょっとその理由が分かった気がします、
うん、え、なんですか、
その遠くから、
うん、
宇宙船にメッセージを送って届くぐらいがいいっていうか、はいはい、みたいな、
そうか、
人間としてこうあんまり近づきすぎないのが好みなのかなと思ってい
やそんなこともないですけど、あの、はい、例えばあの、はい、ローデータと圧縮データありますよね、
うん、
こうデジタルで、はい、であのローデータってこうファイルサイズがでかいから、
うん、
あの例えばそのアップロードするのにも時間かかるとか遠くに運ぶのに時間かかるから、
はい、
目の前で手渡すにはあの頻度高くてもいいんだけど、
うん、
遠くに送るにはちょっと不適当だと思うんですよね、
うん、
一方圧縮したデータって軽いから、
うん、
遠くにも送れるし長い間保存していくことも楽なんだけど、
うん、
ただ回答する能力っていうか回答されないと届かないんですよね、
うんうん、
で僕の好みとしては、
うん、
あのこう圧縮されているものを長く遠くに届く方が楽しい、
うん、
でもそれは回答できる人にしか届かないんだけど、
うん、
でもその分長く遠く届くみたいな、 なんかそういうそういうのが好きみたいなのがありまして、だからその、はい、よく人と例えばゴルフ行きましょうとか、
うん、
飲む行きましょうとかっていうのって割とそのローデータを近所で頻繁にやり取りするコミュニケーションに近いと思うんですけど、
あ、はいはい、まあベタベタしてるっていうかちょっとね、う
ん、コミュニケーション、あ、ポッドキャストは高圧縮したデータを取っておいて、うん、でなんかいつか聞くかもしれない、
うん、
聞いた人にすごく刺さるかもしれないっていう、
うん、
でもポッドキャストの良さはこうやって会って喋ってるみたいに、
うん、
ローデータのやり取りもあるんだけど、
うん、
それが圧縮して遠くにも あるいは過去あの未来にも届くみたいなのが僕楽しい、ちょうどいいなみたいな。
まあでもその佐々木さんのコミュニケーションの好みと合ってます
ね。そうそう、合ってる、そういうことです。そうですね。うん、
それは
小説書くとかっていうのももう本当はい、足
さらに圧縮してます、
ね。さらに圧縮してる感じなんです、ね、うんね、うん。そういうのが。いやでも僕お酒飲むの好きなんで、この後も。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでビリアンループでは手ぬぐい作ったり NFT 作ったりしてますので、よかったら見てください。はい、それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。